お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハバクク書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハバクク書1章4節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハバクク書1章の学びをしていますが、3節から4節。なぜあなたは私に災いを見させ、労苦を眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。ハバククの疑問はまさしく当時の堕落した社会を反映していました。人々は罪をうまくやりようせ、神様はそのことについて何もしておられないように見えました。ですから疑問を抱きます。なぜ神様は悪を裁かれないのか。なぜ神様は悪人が繁栄することを容認されるのだろうか。このような質問は私たちの時代にとっても良い質問だと思います。なんなら多くの神様の民は次のような疑問を抱いているからです。なぜ神様は私たちの国の悪を裁かれないのだろう。なぜ神様は金持ちがもっと金持ちになることを容認されるのだろう。そしてなぜ一般人が課税とインフレに苦しまなければならないのだろう。なぜ神様はそのことについて何かをなさらないのだろう。どうでしょうか。あなたはこのような疑問を抱いたことはないでしょうか。このような疑問は詩篇73篇の2節から3節に書かれている詩篇記者の疑問でもありました。そこには次のように書かれています。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。詩篇記者が周りを見回してみると、栄えているのは悪者たちだったのです。そのために彼はつまずいてもう少しで信仰を失うところでした。明らかにユダの人々は自分たちは神様のお気に入りで、神様は罪のために自分たちを裁かれることはないと思っていました。おそらく最初に彼らが何か悪を行った時には、もしかしたら神様が自分たちを罰せられるのではないかと心配したと思います。しかし神様が何もなさらなかった時、彼らは神様は気づかれなかったのか、あるいは気にしないのだろうと考えるようになったのです。伝道者の書の著者は人間のそのような態度を8章11節で次のように述べています。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。マギー博士は子供の頃のことを次のように述べています。私は子供の頃初めてスイカを盗んだ時のことを今も思い出すことができます。夏のことで、ちょうど嵐が来ようとしていました。私がスイカをつるから引きちぎって、それを持って囲いに向かった時までには、稲妻がひらめき、 雷がびしゃりと音を立てました。それはオクラホマ州の南部にしかないような光景でした。私はまさにその時、私がしたことを神様が裁いておられるのだと感じました。でもそれが神様からの裁きではないと分かった時、そのようなことを平気でできるようになる日がやってきたのです。人間の罪深い性質は変わりません。以前には裏庭で隠れてやっていたようなことが、今は堂々と前庭で行われています。だからといって神様が罪を裁かれるという事実は決して変わることはないのです。神様はご自分の正義と清さの基準を変えることも、罪を裁くやり方を変えることもなさいません。悪行に対する神様の処刑がすぐには行われなくとも、神様の裁きは確かに必ずやってきます。残念ながら私たちの時代、神様の裁きを信じている人たちはほとんどいません。でも信じている人たちは、自分の国がどんどん悪くなって、罪が極悪になり、神様がそのことについて何もされないことに、ハバクと同じ質問に行き当たります。どうでしょうか。クリスチャンであるあなたも、今住んでいる社会や国の状況を憂い、ハバクと同じような思いを持っているのではないでしょうか。神様はこの世の悪について何かをしておられるのでしょうか。確かに表面的には神様が何かをしておられるようには見えません。それどころか神様は数年前にニューイングランド州のあるグループの神学者たちが神様は死んだという考えを思いつくことすら容認されました。実際に彼らが意味したことは神様はいない。そして一度も存在したことはないのだというものでした。何が原因で彼らはそのような結論に達したのでしょうか。それは彼らが神様が今日人間社会に介入されるのを目にすることがないためです。では神様は本当に人間社会の問題の中に介入しておられないのでしょうか。神様は今日人間の歴史を支配してはおられないのでしょうか。ハバククはとても優しい心の持ち主で、不法がはびこり、それが罰せられることのないのを見るのをひどく嫌いました。彼は罪のない人たちが脅かされ、食い物にされ、滅ぼされることを憎みました。ですから彼は、神様、なぜこのことを何とかされないのですか?と質問していたのです。さて神様はこれから彼に答えられます。そしてもしあなたが同じ質問をしているのなら、神様はあなたのための答えも持っておられるのです。ハバクク書一章の五節。異邦の民を見、目を留めよ。驚き、驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられても、あなた方は信じまい。異邦の民を見と書かれていますが、この箇所は、国々を見よというふうに訳すこともできます。ハバククが正しい世界観を得、神様の御心を理解することができるように、神様は彼の目を開き、自分の周りを見回すようにと挑戦されます。さて、北にある大きなアッシリア王国は征服され、その首都ニネベは滅ぼされました。さらにユーフラテス川の岸辺には、一つの王国が起こりつつあり、その国はすでにカルケムシでエジプトに対して勝利を収めました。 勝利者ネブカデネザルはバビロンを世界権力の表舞台に携えてきつつあります。神様はハバククに次のように言っておられるのです。周りにある国々を見よ、あなたは私が何もしていないと思うのか。私はただ黙って座って、この小さな世界を眺めているのではない。私は確かな計画を持って、この世を動かしているのだ。神様は宇宙の中で最高の権力を持ったお方として働いておられます。神様は確かに罪に関して、確実に裁きのプロセスを遂行しておられるのです。異邦の民を見、目を留めよ、驚き驚けと書かれている通りです。またここには、私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまいと書かれています。神様は、あなたにとって信じることは難しいだろう。でも私は私の計画を確実に遂行しているのだ。と言っておられるのです。事実、ハバククが神様が何をしておられるのかを分かったとき、彼は神様にもっとゆっくりしてくださいとお願いするようになるのです。私は一つのことをあなた方の時代にする、それが告げられてもあなた方は信じまいというこの説は、ピシデアのアンテオケでパウロが語った偉大な説教の中に引用されています。これはパウロがした最も偉大な説教の一つです。それなのに今の時代、この説教はほとんど注目されることがありません。その説教は、使徒の働き13章に次のように記録されています。使徒の働き13章の38節から41節。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのは、この方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるのです。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。お分かりのようにパウロはここでハバクク書1章5節を引用しています。神様は救いを用意された。そして神様が救いを用意されたのは、どこか世界の片隅のことではないのだとパウロは言っているのです。それはパウロが他の箇所でも言っていることです。十字架刑の時、ユダヤ人たちは世界中から過ぎ越しを祝うためにエルサレムに集まっていました。彼らはナザレのイエスが十字架上で死んだこと、そして彼が死から蘇ったという話をすべての場所に広めました。同時に聖霊が信者たちの小さなグループの上に下られた時、世界中のユダヤ人たちはペンテコステのためにまたエルサレムに戻ってきていました。その時、そしてそれに続く日々の間に数えきれないほどの人々が救われました。そのニュースがもたらされた時、ローマ世界は最初それを無視しました。しかしパウロは神様が自分たちの時代に一つのことをされたのだと語っています。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことであると言われている通りです。 25日、世界は、なぜ神様は罪を何とかされないのかと問います。しかし神様は確かに何かをなさっているのです。2000年前に神様はご自分の御子を死なせるためにお与えになりました。聖なる、義なる全知全能の神様が人類の歴史に介入されたのです。そして神様はもう一度この世の出来事の中に介入されると言われます。ハバクク書一章の5節。異邦の民を見、目を留めよ。驚き驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。そしてハバククの時代、確かに神様は働いておられました。すべての国々の中の不法と戦争と罪にもかかわらず、神様は支配しておられ、裁きのうちに動いておられました。さて神様はこれから何をしようとしておられるかを明確に示されます。ハバクク書一章の6節。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと、地を広く行き巡る。神様はハバククに次のように言っておられます。あなたの周りを見よ。ユーフラテス川の川岸に一つの国が起ころうとしている。この国は最初の大きな世界権力になるのだ。そのことについてはダニエル書の中で確かめることができます。なぜならバビロンは金の頭であり、ダニエルの幻の中でバビロンは獅子だからです。バビロンは世界の偉大な国々のリストの中でナンバーワンでした。またここには、これは自分のものでない住まいを占領しようと、と書かれています。神様はハバククに、バビロン人たちはユダの地を彼らから取り上げることを語っておられます。これを聞くのはハバククには衝撃でした。凶暴で激しい国民というのは、バビロン帝国の的確な説明です。彼らは凶暴で、憎しみに満ち、短期で世界征服のために前進していました。実際彼らはエルサレムの町を3回征服しました。そして3度目にはエルサレムの町をすっかり燃やしてしまいました。バビロン人たちは自分たちは優越した民族、支配的な民族であり、誰をも自分たちと同等であるとは認めませんでした。ハバクク一章の7節。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表す。自分自身で威厳を表すとは、つまり彼らは自分自身に頼っているということです。彼らは自信過剰で大ぼら吹きでした。このような特質は、この大きな帝国の創始者である、ネブカデネザルの中に明らかに見られます。ダニエル書の中に、ネブカデネザルが一種の狂気、病的な利己主義、現代の心理学ではヒステリーと呼ばれる症状に苦しんだことが書かれています。それは躁鬱病の一種でした。彼が自分は誰であるかさえわからなくなる時が来ました。事実彼は出て行って獣のように草を食べたのです。ハバクク一章の8節。その馬はヒョウよりも速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その軍馬は跳ね回る。その騎兵は遠くからやってきて、わしのように獲物を食おうと飛びかかる。バビロン人たちは他のどの国にもできなかったような仕方で騎兵を使いました。エジプト人たちは戦車を使い、アッシリア人たちは最新式の戦車を持っていました。しかしバビロン人たちは違う方法を使います。 それは騎兵隊です。ここには、日暮れの狼よりも敏将だと書かれています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が子供だった時に見たテキサス州西部の腹を空かせた狼のことを覚えています。雪が降った後父は、外に出る時には気をつけろと私たちに警告しました。もしそこに狼の群れがいたなら、そのうちの一匹を撃つことが不可欠でした。そうすれば、血が流れ出した時に群れは怪我をした狼に襲いかかって、その狼を食い尽くすので、私たちは逃げることができたのです。またここには、ワシのように獲物を食おうと飛びかかると書かれています。バビロン軍は腹を空かせた動物や凶暴な鳥のようにやってきて獲物に襲いかかりました。それがカルデア人、つまりバビロン人たちでした。ハバクク書一章の九節。彼らは来て、皆暴虐を振るう。彼らの顔を東風のように向け、彼らは砂のように鳥子を集める。彼らは来て、皆暴虐を振るうと書かれています。神様の民は暴虐を行ってきていましたが、彼らはまだ何ほどのことも見てはいなかったのです。バビロン人たちがそこに来るのを待っていなさい。神様はご自分の民にたっぷりと暴虐を味わわされますということなんです。彼らの顔を東風のように向けという表現の中には、この敵が前進してくることが手に負えない、それに対抗できないという考えが込められているようです。彼らは砂のように鳥子を集めると書かれています。ネブカデネザルはエルサレムに対抗して三度自分の軍隊を率いてやってきました。最後の攻撃の時には、彼は町と神殿をも燃やし、生き残った者たちを捕囚に引いて行きました。バビロン人たちはたった一つの目的しか考えていませんでした。それはできるだけ多くの国、できるだけ多くの人々を捕囚にし、自分たちの奴隷にすることでした。そしてまさにこのことが南王国ユダに起こったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の最初の問題というテーマで、ハバクク書1章4節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。